説教を失って得るもの、鈴木香里夫です。
はい、皆さんおはようございます。マタイによる福音書を順番に読んでいます。こういうシリーズって決まっているわけではないんですけどね、大体このあたりはこういうことの話が続くなっていうところがありますけれども、今読んでいるところはイエス様が弟子たちを選んで派遣する、教えて育てる、そういうその弟子たちをこう実地でもね、言葉でも育てていく、そういうシリーズのところになっていると思います。で、今日のところはそういう中で、一つのその区切りの部分に来ていますね。来週からのところではまたイエス様がこう旅を続けながら福音を述べ伝えるっていうところに入っていきます。で、この弟子たちと関わりながらイエス様が弟子たちを育てる、養うっていうところ、その中から今日は特にイエス様に従うときに起こる苦難、そして大きな恵みということに一緒に目を留めていきたいと思います。確かにイエス様に従うときに私たちは難しいところもある、でも同時に祝福もある、こういうことをですね、一緒にイエス様の言葉から聞き取っていきたいなと思います。では早速いってみましょう。最初は32節33節をご一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。マタイによる福音書10章の32、33、開いている方はどうぞ一緒に読んでみてください。いきます、せーの。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、私も天の父の前でその人を知らないという、はい。先週はですね、人々を恐れるなってイエス様が語ってくださいましたね。私たちは人々を恐れるなってイエス様は言いました。そのことに続いて今日の箇所があります。人々を恐れるな、だからあなたたちは人々の前で私はイエス様の仲間ですって言い表しなさい、そのように語られているところですね。もっとシンプルに言ったら、私はイエス様を信じています、私はクリスチャンですという言い方でもいいでしょう。そういうふうに自分の信仰、イエス様を信じて従っているんだって、それぞれの信仰のあり方あると思いますけれども、そのことを明らかにしていくこと、表明していくことがここで語られています。で、逆にですね、知らないって私のことを言うんだったら、私も天の父の前で知らないって言います、そういうふうに言うんですね。私はですね、この箇所結構印象に残っているところです。どういうふうに印象に残っているかっていうと、子供の頃にですね、ここが、結構本当に1、2を表すぐらい、争うぐらい、私の心に残ったっていうか、この箇所を読んだ時の衝撃が大きかったところじゃないかなというふうに思うんですね。すごく強烈にここを受け止めました。この誰もがというような多くがですね、悩む、特にこの日本の社会の中でクリスチャンであるということすごく少ないので、クリスチャンなんだっていうことにまずすごく大きなハードルを感じてしまうということがあったりしますね。で、私が物心ついてから、多分小学生ぐらいだと思いますけれども、その頃に、一番ね、この語られる言葉が自分のこととリンクしてすごく強烈にドキッてしたっていうのはこの箇所だったんじゃないかなというふうに思うんです。自分自身も、そうだったって、うちはクリスチャンホームだったですし、なんだったら父親も牧師でしたから、教会ともう紐づいてるみたいな感じのところなので、割と知られてはいるんですけれども、でもなんかね、どこか積極的に、私はクリスチャンだってイエス様信じている、その頃はね、まだ厳密な意味では信仰告白はしてないですけれども、でも、そういうふうに言うっていうことにどこか恐れかもしれないですね、あるいは億劫じゃないんだよな、なんて言うんでしたっけ、この気持ち言い方忘れちゃったけど、ちょっとなんかこう一歩踏み出せないね、そういうところがあったですよね。だからやっぱり言われてドキッとしたし、同時にイエス様に知らないって言われたら嫌だなって、本当に天国に行くときにイエス様に、いや私この人知らないですって言われちゃったらショックだよなと思って、それすごくですね、胸に刺さったことを覚えているんですね。 でも、まあ、状況はやっぱりこの社会の中で私たちが生きていく中でやっぱり人時にはね、なかなか言い出せない時には言うことができる、まあ、そういうことの繰り返しかなっていうふうに歩んできました。でやっぱりそうだと、なかなかこうおじけづくところがあったりするとなんだか情けないなってイエス様どう思ってるだろうかなって、まあ、そういうふうに思うこともありました。まあ、一つの大きな慰めだったなって大きくなってきてその箇所が分かった時にはってこうすごく慰められたなっていうのはペトロの出来事だったかなと思います。皆さんご存知の通りペトロはイエス様が捕まったあの晩、追っかけてくんですよね。イエス様の裁判のところに心配だからついていった。でも弟子だってバレたくはなかった。なんでかっていうと弟子だってバレると一緒に連れてかれてねひどい目に遭わされるかもしれないから、まあ、その裁判の中庭までは行ったけどお前弟子だろって言われても知らない言っちゃった。まさにですよねこれね知らないって知らない知らないってしかも3回も言っちゃった。3回目は呪いの言葉さえ口にしながら知らないって言った。ふざけんなそんなもんって誰だそれ知らねえぞって俺は弟子なんか関係ねえわってどういうふうに言ったか分かんないですけどもとにかくひどい口調で罵りながら知らん知らんって言ってしまったっていうんですよね。あでも共感はしますね。でも復活の後イエス様はどうしたでしょうか。ペトロのところを訪ねてそして私を愛するかって聞くんですよね。最初の方では私を私が愛するように愛するかって言われてペトロはもう一回裏切ってるからそうですって言えない。私は、まあ、自分のね愛情ですよ人間の愛情だけどあなたを愛してるのを知ってると思いますってそう答えるんですよね。イエス様最後にじゃああなたは私が愛するようじゃないかもしれないけれどもでも人が愛するように私を愛してるんだねって聞いてペトロはすごく悲しかったけどそうなんですっていう。イエス様はそれでいいって言うんですよね。私の羊を飼いなさいってあなたが次のリーダーになりなさいってそう言うんですよね。僕それすごく励まされましたね。やっぱり自分も時に、知らないって言いたくないけどなんかおじけづいちゃってポロッと口から知らないって言って、まあ、知らないということはなんもないですけれども、まあ、要はそういうシチュエーションになるということですよね。そういうことがあったから本当にそのことが慰められましたね。イエス様は私たちが本当に誠実であるならば確かに弱さがあって間違えてしまうおじけづいてしまうその瞬間本当にイエス様を知らないと言ってしまうことがあってもそれを憐れんでくださる許してくださるってそれ大きな励ましですね。そういうことが分かって、まあ、本当に慰められたと思います。と同時にだからこそね今日のこの聖書の言葉に本当に真剣に向き合いたいと思うんです。だから許してくれるんでしょよかったって言って終わりだったらねあまりにもひどいですよその人間性はそうじゃないなってそうじゃなくありたいなって思いますね。そういうイエス様だからこそ知らないって言わないでいきたいなって思いますよね。確かに私たちは本当にこの少ない人数の中で日本の社会の中ではイエス様を信じているのですごく恐れをおじけづくことがあるかもしれない。でも命を狙われるほどではない。だから告白をしていきましょうって。私クリスチャンですよって。私イエス様を信じてますよって表明していきましょう。私はイエス様の仲間ですよってそう言っていきましょう。そのことを本当に真剣に受け止めて答えていきたいと思います。で僕自身のことさっき言いましたけれどもだんだんやっぱり成長するにつれて変わっていったかなっていうふうに思います。で、まあその自分がねクリスチャンなんだって教会通ってんだよってイエス様信じてるんだよっていうことがだんだん喜びになっていったり祝福になっていくっていうことを経験していく中であ本当に感謝だなって。もちろんそれを嫌がる人もいるかもしれないけれどもでももっと祝福が大きいということを感じるようになっていきました。この間ですね地域の教会で合同青年会というのをやってるんですけれども、まあ、その中で ある若いね20代だな多分彼は20代の兄弟が、話してくれててその職場でのね信仰っていうことがその日のテーマでしたけれども、まあ、証しをしてくれてああすごく励まされるなと思いました。まあ、彼は自分の職場でねクリスチャンであるっていうことを表明しているって最初から言ってある上司キーパーソンに伝えてるって言ってました。面白いなって思いましたけど、まあ、上司とかだその言っとくべき相手に最初に言うようにしてるんだって言ってね。でそうすると聖書の言葉の中でも出てくるんだけれどもどの箇所がちょっと上げてたの忘れちゃいましたけれども守ってくれるって で、それ面白いのはクリスチャンが守ってくれるんじゃなくて、クリスチャンじゃない人たちが守ってくれるってことを経験してるって言って、それはなぜかっていうと、言っとくとなんかね、あんま良くないとこ誘われそうな時も、おダメだダメだお前そいつクリスチャンだから誘うなって言って守ってくれるんだって言って、なるほどと思ってね、そういうこと確かにあるかもしれないなって。でもね、隠してたらね、誰も分かんないですから、善意でね、あんま良くないとこ誘ってくれる方もあるでしょう、まあ、そういう時に私たちどうやって断ったらいいんでしょうかって、その時初めて明かすのもうよっぽどハードル高くなっているかもしれないですね。まあ、だからっていうんじゃないです。でもそうじゃないけれども、それは彼が受けた祝福の一つだと思いますね。本当に仲間だって最初に言い表すことの祝福の一つだと思います。さあ、イエス様は確かに私たちの弱さを担ってくださる、でもだからこそ仲間だって答えるということが私たちは大切ですよね。そこにもっと大きな祝福があるって、そのことをぜひ受け取っていきたいと思います。さあ次行きましょう。今度は34節から36節を一緒に読んでいきたいと思います。ちょっと次のところ長いので前後半で読んでいきます。34、35、36をまず読んでみましょう。いきます、せーの。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。人をその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族のものが敵となると書いてあります。衝撃的ですよね。私はすごく衝撃的な言葉だなと思います。特にキリスト教のイメージとかイエスキリストのイメージっていうのが最初に別個である人にとっては強烈な言葉じゃないかなと思います。え、本当にこれ言ったのって、聖書にそれ書いてあるのって思うような言葉じゃないでしょうか。イエス様は、私は平和のために来たんじゃない、剣をもたらすためだっていうふうに言ってるんですよね。まあ、ただもちろんね、こうイエス様のいつも の本当にこう強烈なね、私たちが受け止められるように分かるように強烈な言い方を言ってますから、積極的に争いということではないですよ。そういうふうに誤解してはいけないですよね。俺は戦いのために来たんだ、お前たち戦えとか言って、そういうその最初からバーサスの姿勢でいきなさいって、そういうことを言いたいわけではもちろんないですね。でもこれ皆さんが知っていることですよ。イエス様に従うって決めると反対する人もいるってことです。それをよく思わない人も必ず何割か一定に出てくるということなんですよね。それは家族の中でさえ、いや、ひょっとしたら家族の中だからこそ出てくるかもしれない。それを本当に好ましく思わない人、対立してしまう人が出てくるかもしれない。どうしたらいいでしょうか、いいですか、いいですかって言っちゃった、いいですか、そのことも語ってますので読んでみましょう。今度は37、38、39を一緒に読んでみたいと思います。いいですか、37回いきます、せーの。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。はい、これも強烈ですね。衝撃的な言葉だと思いますが、もう本当にシンプルですよね。言ってること何ですか。家族よりもイエス様を取りなさいって、これイエス様が言ってるんですよ。衝撃的ですね。ショックでもありますね。でもちろんこれもさっきも言いましたが、積極的に家族と対立していけという意味ではもちろんないですね。だって聖書が別のことを語ってるじゃないですか。先週ね、この第二礼拝子供メッセージのところは10回の話だったですね。10回の5つ目なんですか、父母を敬いなさい。しかもそれ一番最初、人間関係の方が一番最初出てきて、そうすればあなた方はね、あなた方の土地で長く生きることができて、祝福の約束付きのね、特別なやつがこの父母を敬いなさいっていうやつですよ。まず父母を敬いなさいって聖書は語っているわけですよね。ですからこれは当然もう生きているわけですよね。でもイエス様はこれあえて言う、それはやっぱりその上で言ってんですよね。その上で意味があるから言ってんですよね。しかしそれ以上にイエス様を愛しなさいって、イエスキリスト、他の誰者でもなくてイエス様を愛しなさいって、こういうふうに言ってるんですね。あるいは、この、まあ、 父母を敬いなさいのことを言いましたけどね、同時に私よりも息子娘を愛する者もって書いてありますよね。これもなかなか強烈なことで、私も娘いますから、そうなのって、それはなかなか大変な天秤だなっていうふうに思いますよね。そうなるとね、まあ、ある私の牧師の友人が前言ってて、あ、なるほど、面白い表現だなと思いましたけど もう子供が可愛すぎて偶像にならないように注意してるって言ってました。なるほどって言いたいことは分かる。つまりね、もう子供が、ああ、かわいい、かわいい、かわいいってなっちゃって、もうそればっか目に入っちゃってね、もうまるで神様みたいになっちゃって、それが一番大事になっちゃってね、もう神様見えなくなっちゃうと、それ偶像になっちゃうから注意してるんだって言ってて、あ、なるほど、それもそうだなって。確かに、神様が本当に一番ってしていくならば、本当にその子供も祝福を受けていく、その神様の愛の中で祝福を受けて育っていくことができますよね。まあ、だからそういうふうに言っているわけですね。また、イエス様ここでは、自分の十字架を担って従いなさいって、そういうふうに言っています。十字架って何でしたか？イエス様にとっては使命ですよね。神様から与えられた使命です。しかも、犠牲を伴う使命だったですね。できたら普通はやりたくないようなことだけど、でも神様の使命だからって担ったイエス様の十字架。だからあなたも神様の計画担いなさいって。あなたを通して神様がなそうとしている。あなたの人生の中に神様がなそうとしておられること。そのことを担いなさいって。そういうふうに言ってるんですよね。逆のものは何でしょうか？それ自分の計画ですよね。自分の生き方ですよね。自分の考え方。自分のやりたいこと。自分の生き様とか自分の哲学を貫き通しなさい、かっこいい人生よかったねっていうんじゃなくて、そうじゃなくて神様のその計画を、神様の十字架をあなたも担いなさいって、そういうふうに言ってるわけですよね。すごく強烈だと思います。どれも父母のこと、子供たちのこと、あるいは自分の生き方のこと、全部本当になんていうんですか、切り離すことができない、適当にできない。もし適当にしちゃったら、私たちはすごく打ちのめされた気持ちになってしまうような、自分の本当に根幹に関わるような、そういうこと、その一つ一つを、でもそれではなくて、もっと以上に、一番にイエス様を愛しなさいって、そういうふうにイエス様は言うんですよね。私は不思議にすら最初思いました。どうしてこんなデメリットみたいなこと言うのって。もしこれね、まだクリスチャンじゃない人にイエス様のことを伝えたいなって思ったら、まあ、ここだけちょっと隠しておいて話進めた方がいいんじゃないかなって。ね、イエス様を信じて従うっていうことは、本当に家族よりもイエス様を大事にすることだよ。あなたの計画とかね、あなたの野望とか、あなたの信念とか、それ以上にイエス様を大事にすることだよって。そこまでわざわざ最初からハードル上げるかいって思っちゃうような、そういうことですよね。でもイエス様ははっきり言いました。なぜですか？それは命を得ようとするものはそれを失うからだ。逆にイエス様に命をかける人はそれを得るからだって、そう言ってるんですよね。それは一つは永遠の命だし、もう一つの意味はイエス様の与えようとしている最善の計画、最善の人生ということですよ。私たちが本当にそのことにかけていくならば、ちゃんとイエス様の約束のものを受け取っていく、それは復活の永遠の命、また同時に神様が与えようとしている素晴らしい最善のもの、それを私たちが受け取っていくからですよね。たとえ一時期家族や自分の人生の計画を失ったように見えたとしても、イエス様を取る人はちゃんとそれを祝福されて大いに受け取る、まあ、そのことをぜひ本当に受け取っていきたいと思うんです。私も、その大学生になるときに一度夢破れて、で、まあ、普通の大学に行きました。で、その時の私の人生の目標は、もう切り替わっていて楽に生きたいになっていたんですよね。まあ、どうしてかっていうと、もうクリスチャンでしたから、まあ、どうせ天国に行くんだろうと。で、まあ、自分の野望もついえたし、もういいやと。あとはまあ楽して生きていけたらそれがいいかなっていう、まあ、どちらかというとね、諦め気味な感じのことを考えていましたけれども、でも不思議に神様は私を導いてくださった。そして神様に従っていくっていうことを通して、自分が思ってたので全然違ってたけども、なんだったらね、一番なりたくない職業ランキングの方にランクインしている方でしたけども、なぜかこの道に導かれていくっていうことを経験していったわけですよね。でもそれは本当に良かったと思います。そうでなかったらこんな生き生きした ちょっと生き生きしすぎというかちょっと大変だなと思いますけれども、あの波乱万丈になりましたけれども、でもそういう歩み方にはなんなかったなって思うんですよね。逆に今この箇所のとこ思い巡らしながら思ったのは、もしあの時に私が受験に成功して進み違ってたらって思ったら、今の全部何にもないわけでしょ。ちょっとゾッとするっていうか、今言いながら僕ゾッとしてますけども、ゾッとするようなそんな感じのことを思い描きます。その時ひょっとしたら私が得てたもの、あの願ってたものを得たかもしれないですね。でも私がその後受け取ったものは、神様から受け取ったものは全然違ったけど全然素晴らしいものだったですね。私が思い描いてたようなそんなもの、本当に桁違いだった。それを私は受け取るようになっていきました。さっきその対立する話のところにもちょっとまた戻りますけれども、私の場合はその家がねクリスチャンホームですから、その家族の中で信仰のことで敵対するっていうことは、まあ経験することは幸いにしてというか恵まれてなかったですけれども、でもいろんな方々とこのお学びをしたり、あるいはこう信仰を持とうとするところでやっぱり反対されたっていう方もたくさんあるし、反対されるっていう方もやっぱりありますよね。でたくさんそういう証を聞いてきました。でもですね、そもそもその家族の中にクリスチャンが、この本当のイエス様を信じる人がいなかったところにその人が一人生まれるということは、それはね大きな祝福なんですよ。まずそのこと自体が奇跡だと私は思います。それは本当に大きな恵みなんだっていうことをぜひここで皆さんに知ってほしいなと思うんです。素晴らしいことだということを気づいてほしいなって思うんです。私のもう一つ好きな箇所に、これ開けなくて結構ですけど、使徒言行録の16章というところで、パウロとですね、もう一人の弟子が牢屋に囚われていて、でそこで、神様の奇跡でね、そこから解放されて、ね、逃げることができるという場面が出てきます。でそこでですね、あの看守の人が自殺をしようとするんですね。看守って分かりますよね。その牢屋の見張りをしている人が自殺をしようとする場面が出てきます。でどうしてかというと、もう全部牢屋開いちゃって、だもうこれは全員逃げただろうと思うわけですよね。で看守としては責任取らされるって、あこれはもうダメだ、もう自分で自害するしかないってなるんです。でところがパウロは急いで止めるんですよね。ダメだって、止まれって、俺たちはまだいるって、逃げてないって、そういうふうに言って止めるんですよ。さあ看守はもうびっくりして、あこれ神様の奇跡だって思って、そして恐れをおののきながらパウロにどうしたらいいですかって聞くんですよね。そしたらパウロは何て言ったでしょうか。主イエスを信じなさいって、そうすればあなたもあなたの家族も救われるってこう言うんですよね。あなたがイエス様を信じるならばあなたもあなたの家族も救われるって、別にこれなんかその役所的なね、あのこう A すると B になるっていう、そういうようなこととして受け取るっていうこととはちょっと違うと思うんですけれども、でもすごく励ましに満ちたところだと思うんです。これこの言葉だけが一人歩きするとあんまり良くないですけれども、背景今話した通りです。看守はですね恐れてたんですよ。それはだってこの後どんなことが自分の身に起こるか、家族に起こるか、恐れおののきますよね。だってもう自分のせい、自分のタイミング、自分の見張りのところで全員逃げちゃうっていうようなことになっちゃうわけでしょ。結果は逃げなかったんだけども、そしたらどうなりますかって、それ責任を取られる、自分も職を失うかも、よくて職を失うかもしれないし、下手すれば処刑されてしまうかもしれないし、なんだったら前の場面で一回処刑されてるところ出てきますからね、他の看守がね。そして家族も路頭に迷うかもしれない。家族もひどい目に遭うかもしれない。どうしたらいいんだって、これ本当切なる現実的な叫びですよ。それに対して主イエスを信じなさいってパウロ言ったんです。そうすればあなたもあなたの家族も救われるって、それただの概念的なこととか信仰っていうか信仰のことなんだけど、その宗教のどれを信じるとかってそういう選択の話じゃなくて、人生に関わること、生活に関わる話まで含めてこの話されてるんですよね。主イエスを信じなさいってパウロは言ったんです。その後看守に何が起きたか僕知りませんし、書いてないから分かんないですけれども、救われたと思います。だってそう言ってんだから、だからその人も家族も救われたと思いますね。ちゃんと守られた、その生活も生き方も全部守られたって。そしておそらく彼らが思っても見なかった人生がその先に待ってたでしょう。でもそれは祝福に満ちたものだと思います。これ全部推測で言ってますけどね、聖書に書いてないから。でもそう書いてあるんだからそうだと思います。そのことを私たちは覚えたいと思うんですね。私たちは一旦失うかもって恐れるかもしれない、これどうなっちゃうだろうかって心配になるかもしれないけど、大丈夫、ちゃんと用意があるよ、それはただ概念だけじゃなくてあなたの人生に用意があるよって、そのことを本当に信じて受け取っていきたいと思います。さあ最後いきましょう、40節から42節のところを一緒に読んでいきたいと思います。 でしょうか。いきます。40から42、せーの。あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである。預言者を預言者として受け入れる人は預言者と同じ報いを受け、正しいものを正しいものとして受け入れる人は正しいものと同じ報いを受ける。はっきり言っておく、私の弟子だという理由でこの小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。はい、ちょっと報い報いという言葉は何回か出てきて、日本語のニュアンスだとどうしても悪い意味でしか使われないので、ちょっと違和感を感じる人が多いかもしれませんが、ここで言っているのはリワードということですね。つまりその何かに対しての、まあ、ご褒美的な意味というか、見返りというとちょっと言葉悪いんだけど、まあ、その与えられる祝福ということですね。そういうふうな意味でここでは使われています。ここで語られていることは何ですか。逆にクリスチャンを迎え入れる人は、その人を喜んでウェルカムしてくれる人は同じ祝福を受けるんですよって、そういうふうに語っています。で、まあ、もちろんね、私まだイエス様を信じていませんって、心の中で信じている人はクリスチャンだってもう決めていいと思いますけれども、そうじゃなくて、いやまだちょっと信じることは決めてないですって方は、あそうなんだって、あじゃあ私も受け入れていこうって思ってもらったらいいかなと、まず一つ思います。また同時にですね、もうすでにそのクリスチャンである人、イエス様を受け入れている人はですね、ここで私たちが本当にはっきりとしたいことは、その私たちを、その信仰をね、含めてウェルカムしてくれる人には、神様から祝福があるんだよということ、神様から報いがあるんだよということを、ぜひ私たちが知る必要があると思うんですね。これの前のところで、イエス様が弟子たちを使わします。先に言っといてっつって。その福音を伝えることに伝道に使わすわけですよね。でその時どうしなさいって言われた。最初に平和の人見つけなさいって言うんですよ。つまり受け入れてくれる人、喜んでウェルカムしてくれる人を最初にまず見つけなさい。それが一番最初で、そこを拠点にしなさいって、そういうふうに言うんですよね。この平和を受け取ってくれる人には祝福があるんだって、このことが今日最後イエス様が約束していることです。で私が今日、特に、このことが大切だなと思うのは、信仰のゆえに、あるいは信仰も含めて皆さんをウェルカムしてくれる人、受け入れてくれる人がいるならば、その人に対して気兼ねをしないということですね。これね、私が今日言いたいことは、その人は大切にしていっぱい歓待しなさいって、祝福をあなたが与えなさいとは言わないんです。これが僕たちのやってしまう大きな勘違いだと思うんですね。今日語られていることは何ですか。主の報いがあるって、主の祝福がその人にあるから、私たちは私たちを迎え入れてくれる人に喜んで、本当にそのことを気兼ねをしないで受け入れてもらうということが大事だ。で逆にこのことが私たちの文化の中では非常に難しい。なぜかっていうと、ギブアンドテイクの社会の中で私たち生きていますので、何かもらったら何か返さなきゃいけないって私たち思ってますよね。思ってますよねって言うとよくないですけど思うことが多いですよね。まあ、なんかね、何かいただいたら、よしじゃあちょっとお返しを考えなきゃと思うし、急に何かもらった場合は、何を頼まれるんだろうかとか言って、 何の裏があってこれ急に私もらったんでしょうってどうしても思っちゃうって、まあ、そういうところがやっぱあると思うんです。でも今日イエス様が約束していることは何ですか。あなたをイエス様信じているということでウェルカムしてくれる人がいたならば、私がその人を報いるって言ってるんです。私がその人を祝福するって言ってるんです。でも私たちはどうしてもその文化が身についちゃってるので、おじゃあ私が主に代わって報いなければみたいになっちゃうんだけど、そんなこと言ってない。そうじゃなくて、 それよりもっとな大きな祝福、私たちが受けているのと同じような祝福がその人にあるから、だからそのことを受け取りなさいということなんですね。このことすごく大事なことなので、最後にはっきりと受け取りたいと思います。でこれ開けなくて結構ですけれども、分かち合いたいのは第二コリントのですね、やっぱり開けます、ちょっと私が正確な言葉を思い出せないので開けたいと思いますけれども、第二コリントの5章20節というところですね、水曜日の祈祷会で最近読んだところで、私も非常に印象に残ったところですけれども、新教大学聖書だと331ページ、新約の後ろの方の331ページになりますが、第二コリントの5章20節というところを、見ていきたいと思います。331ページ、左のページの上の段ですね、ちっちゃい20節のところ、 見てみてください。331ページ、左のページの上の段のところです。第2コリント5章の20節のところ一緒に読んでみましょう。ですかね、いきます。せーの。ですから神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。はい、ここでこの手紙を書いているパウロはですね、自分のことを私たちはキリストの使者の務めを果たしているんだって言ってます。他の訳では大使ですよね、アンバサダー、大使だと。私たちはイエス様の全権大使で使わされているんだということです。で、そのことをですね、私たちが本当に認識することが必要なんですよね。もう自分の知恵、自分のリワードを相手に与えるというやり方を考えるんじゃなくて、あなたはキリストの使者なんだよ、あなたはキリストの全権大使なんだよって、そういう存在として置かれてるんだよっていうことを私たち理解することが必要で、そしてそこで大胆にキリストと和解させてもらいなさいって、そのことを渡していくんですね。私たちが持っている一番大きなリワード、与えられるリワードなんでしょうか。私たちが持っている一番大きな祝福なんでしょうか。命、救い、許し、愛、イエス様、これが私たちがもし人に与えられるものがあるとするならば一番大きいものですよね。そのことを大使として持っていきなさい。その時に喜んで迎えてくれる人がいたら、そのことを大いに喜んで受け取りなさい。あなたがそう答えるということを心配するんだよ。かといって偉そうになっちゃダメですよ。一応言ってきますけれども、なんか大変になっちゃよくないけれども、でも本当にイエス様がその人を祝福してくださるって信じていくということが大切だということです。さあ、最後ちょっと長くなっちゃってすみません。いつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は第一に、私はイエス様の仲間ですって告白するときに本当に大きな祝福があるということを覚えたいと思います。また第二に、それを嫌だって、反対する人もあるかもしれないけれども、でもそこでなおイエス様を愛して選んでいく人は、その人も含めて大きな祝福がまたあるということ、ちゃんと全部現実的なところも主が用意してくださるということを覚えたいと思います。そして、私たちを逆にウェルカムしてくれる人がいるならば、主がその人を祝福してくれますから、一緒に喜びたいと思います。他にもどうぞ自由に、示されたことを祈っていただきたいと思います。ではしばらくそれぞれで祈りましょう。ハレルヤ、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたを礼拝できる恵みをありがとうございます。あなたを仲間だと、あなたは私たちの救い主だと告白できる恵みを心から感謝いたします。そのようにイエス様に従っていく歩みには、良い時もあれば悪い時もあり、人々との関係の中で同じようにそういう時がありますけれども、私たちは信じて従っていきます。あなたはその先に、より以上に大きくまた豊かな祝福と恵みを備えてくださっていることを覚えます。どうぞ私たちのこの信仰の歩みをあなたが祝福してくださり、あなたから離れず歩むものとならせてください。今日から始まる1週間もイエス様一緒にいてください。導いてくださるようにお願いいたします。皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。